こんにちは。
こんにちは。
今日私が話すテーマは、先ほど関野先生は美術と医学という説明でしたけども、医学と美術このテーマに沿ってお話をしようと思います。で、副題として医学を超える美術というお話にしようかなと思ってます。今日学生さんが多いのかなと思って、そのような形でお話を組み立てようかなと思ってたけど、意外にそうでもないかなという。でも一応皆さん学生ということでお話しさせていただきます。もう後期高齢者近い方もいらっしゃるみたいですで、医学と美術、実は私4年ほど前まで武蔵で生活史という授業をしてました。生活史というのは、今から40年ぐらい前に宮本恒一という先生がいらっしゃいました。若い人知ってる人いるかな。すごいね。民族学者です。この宮本恒一という人は、例えば広辞苑を引くと個人名が出てる人です。広辞苑を引っ張ってみると個人名で武蔵の教員とか卒業生とか、そういう中で個人名で出てる人で、私は他に知らないんですけども、ちなみに広辞苑で武蔵野美術大学というのを引いたら出てません。多摩美術大学を引いたら出てます武蔵野音楽大学、しっかり出てます。でも武蔵野美術大学出てません。その大学名すら出てない中で個人名で出てる先生です。この先生、私はほとんど接することがなかったんですけども、この生活史という授業は宮本先生が最初に作った授業です。で、生活史、宮本先生のなさってた生活史というのは私はよく知らないんですけども、多分常任の生活という言葉自体は最近のものですよね。だから常任の暮らしの歴史、こんなようなイメージだったと思います。だけど私はこの生活史という言葉、この言葉自体は実は生物学用語です。生物学用語で、生命が発生してから死ぬまでの細胞ですね、細胞が生まれてから死ぬまでのことを生活史という言葉で言葉です。ですので私はこの生活史というこの授業を生命活動史と捉えて授業を行いました。で、武蔵で授業をしていた時は主に関連論的なお話をさせていただきました。つまり神のこととかね、霊の話とか、あの世とかね、そのような生命とはどういうものかという、時代と場所によってその生命感は違います。それを主に関連論的なことでお話をさせていただきました。だけど今日は全て唯物論として、唯物論としての生命、生命とは何かというお話をしたいと思います。で、それをもとに医学と美術、 この話をしようと思っています。この医学と技術というのは本来全く違うジャンルのものですね。全く関わりありません。で、よく医学と技術対比してお話すること多いと思います。だけど例えば医学と美術のお話をするときに立ち位置が医師の場合、主に医学がメインです。主に医学の話になります。で、美術家がこの話をするとほとんど美術の話、医学と美術は全くつながらない、噛み合わない話になってしまいます。で、その取り留めのない話でほとんど終わってしまうんですけども、大体医学というのは科学と宗教的なね、そのような違いで捉えることが多いと思います。しかし私は美術というものを美術から唯物論的なそのような捉え方で見てみたいなと、美術そのものを見てみたいなと思います。大体医学と美術、前たまたま関野先生のなんか展覧会かなんかあった時に、その隣で医学と美術の融合というもう展覧会があったんですね。何かあったから医学と美術の融合、核融合みたいなね、なんかすごいことをやるのかなという、要するに東西の文化が合わさってヘレニズム文化ができるようなね、何かそういう新しいものが生まれるような展覧会かなと思って見に行ったら、そしたらただ単に聴診器とかね、カテーテルとかを貼り付けてコラージュしただけの、すごくそこの浅い世界でしたので、すごくがっかりしたことを覚えています。で、このお話をする前に皆さん学生ですので、まず皆さん美大生ですよね。ですので一つ質問をしようかなと思ってます。美大生ですので皆さん美術をなさってる、それでは何のために美術をするのでしょう。わかります？この質問、美術をするのは何かを達成するため、何らかの目的を達成する手段として美術をやるわけですよね。アートですね。例えば美大生、美大生というのは病気で苦しんでいる人を助けるために、救うために医者になるということですよね。目的と手段はっきりしてますよね。それでは美大生の目的は何ですかという質問です。目的と手段、例えば美大生でもね、医師になるのが目的、要するにステータスが目的の場合というのは、大体医者になってから当然目的を失います。だから何やっていいのか分かんなくなると。この目的と手段、これを取り違えるとどうなるかというと、大体前に進まなくなります。ですのでこの目的、美術をやる目的は何ですか。これ困っちゃいますよね、こういう質問されても。でもこれとっても大事な質問なんです。というのはウサギを卒業した人は大体が10年もしないうちにアートやめちゃうんですよ。目的がはっきりしないんですよね。目的を失うわけじゃない、分かんないんです。分かんないけども一生懸命突っ走ろうとすると、どこに向かっていいか分かんないけど突っ走ると、そのうち息切れしてやめちゃうんですよね。じゃあ あの美術の目的って何でしょう。例えば大昔に自己実現という言葉が流行りました。もう散々手垢のついた言葉ですけども、手垢つきまくってますけども、この自己実現というのは自己の能力を最大限に、分かったような分かんないような説明ですけども、文章になってないんですけども、自己実現のためにやる、自己の能力を最大限に生かす、この自己の能力、これあの自己実現というのは心理学から出た言葉です。で、この自己の能力を最大限に生かす、これを一つの文章にすると、例えば医師、お医者さんを主語にすると、お医者さんは、医師は自己の能力を最大限に生かして病気で苦しんでいる患者を助ける、一つの文章がありますよね。それではこの主語をアーティストに置き換えるとどうなるか。アーティストは自己の能力を最大限に生かして、どうしましょう、作品を作り、人々に感動を与え、心を救うとかね、とてもじゃないが恥ずかしくて人前に言えないですよね。どの面下げてという、もうその作品で感動を呼ぶのかっていうようなね、あのなかなかあの文章にならないです。で、そもそも美術というジャンルは医学ほどはっきりとその目的が明確でない。医学とはもう全然違うものなんですよね。あの違うジャンルといってもジャンルがはっきりしてない。そもそも美術って何だって話ですよね。そもそも美術、これはそれぞれが勝手にイメージしているもの、美術とはこういうものだと勝手にイメージしているけども、決められたものではない、決められたものではないがゆえに、実は美術というのはそのカテゴリーそのものを作り出すこと、これが美術ではないかと、新たなカテゴリーを作ることですよね。これが創造ですよね。クリエーションじゃないですよ。あの英語の創造、クリエーションとこの創造は違いますけども、創造とは何かっていうと、新しいものを初めて作る、新しいものを初めて、誰も作ってない、発見ですね。新しいものを発見して作り出す、これがアート美術ではないか。ですので、例えばよく使いますよね、アートをやるとかね、美術をやるといった時点で、すでに過去の踏襲ですよね。過去にイメージされたものを焼き直しですよね。美術をやるといった時点で、それは過去にイメージしたものです。全く新しくないです。ですので、美術、アートとは新たな概念を創造すること、作り出すことですよね。ですので、そこには発見があり感動があると。ですので、何かを研究したりやったことを、もうその人の思うままにとことん突き進んだ結果が美術ですよね。くくるものがない、カテゴリーがないから、じゃあアートとでもしとこうというようなもんですよね。で、実は宮本先生も、この方も自分が思うままにもう知りたいものを知り尽くそうとした結果が民族学だったんですね。民族学を研究したわけじゃなかったんですね。ですので、これが方向ですね。例えば 皆さん知ってるかな。こういう方がいます。ご存知でない方もいるかもしれないけども、関野義晴は自己の能力を最大限に生かし、世界中を探検して人々に夢と希望を与えた。本人だけですけどね、恥ずかしいと思うの。でもきっとそのようなものだと思います。でその結果を、じゃあ学問というカテゴリーの中でどういう服を着せるか、でその結果着せる服がないからが人類学という服を着せたんですよね。で文化人類学という服を着せたんだけども、この方にはこの服ちょっと小さすぎるんですよ。でちょっとこの服小さすぎるので、だけど他に着せるものがないからこれでも着せとけっていうようなもんですけども、ですのでうさぎの学生はこの関野先生から何を学ぶか。文化人類学を学ぶわけじゃないんですよ。学問を学ぶわけじゃない。文化人類学という学問を学びたきゃ東大でも行けばいいんですよね。うさぎで学ぶ必要はないと。うさぎで何を学ぶかっていうと、関野義晴というこの生き方を学ぶんです。これを見せるんです、この大学の先生方は。これは宮本先生以降、この大学の先生方の教養文化においては一つの伝統ですね。でもこれももう関野先生で終わりになります。終わりになりますから、その後は宇佐美の学生その意識を受け継いでほしいと。もう生き様ですね。生き様、ざまみろのざまですね。これを学ぶと。で、そのうち多分関野先生は死にざままで見せてくれると思います。楽しみですよね。で、枕はこのぐらいにして本題行こうかなと思います。皆さんやはり美術ですので一生懸命感性を磨いてます。感性を磨いて感覚ですね。感性、感覚プラスもう一つは思考することですよね。これは美大だけでなく皆さんそうだと思います。で、この感覚と大脳皮質、例えば美大生の場合アートやる人っていうのはとてもない間違いを犯すことがあって、感性を磨くために研ぎ澄ますために大脳皮質の部分を打ち消そうとして薬使ったりすることがあります。でも人間というのはこれは感覚だけでは単なる動物になりますので、そのようなことをしないように。でこの感覚には5つあります。五感ですね。これは皆さん知ってますよね。五感5つに分類できます。五感5つに分類する、これアリストテレスが一番最初に分類したものですね。でこの感覚には、五感には視覚、皆さん知ってますよね。もう当然この5つの感覚があります。でこの感覚、5つの感覚でさまざまな情報を得ます。特にこの視覚からは 80% の情報を得てると言われています。で、美大生、美術をやる方は この視覚と触覚、この2つを特に鍛えてますよね。訓練してます。見る力、触る力を訓練してますね。あのデッサンをやったり立体を作ったりと。でこの見る力、触る力、これを当然皆さんは美術の世界で生かしています。当たり前ですよね。そのために鍛えてるんですから。でもちょっとベタですよね。これはあのこの見る力、触る力、この能力というのは他のジャンルの人たちから見たら特殊技能です。見る力、この鍛え抜いたこの感覚ですね。見る力、触る力で、これはせっかくの特殊技能なんだけど、当のアーティストたちは知らないんですね、特殊技能だと。それではこの特殊技能をアートではなく違うジャンルで生かしたらどうなるだろうと、どんなことが起こるだろう。それを私は医学の方向で生かしてみた。そうするとどうなるか。お医者さんが人体を見るのとアーティストが人体を見る、これは全く違う見方になります。でこれを私は医学に応用した結果、お医者さんたちが見落としていたさまざまな現象を見つけることになった。これが主に形として視覚としてまず見た時には体の非対称性、それと感覚的に触ることで見つけたのもやはり体の非対称性。人間の体というのは本来内臓を除いて対称ですよね、シンメトリーですよね。正中線、背骨を中心に左右対称です。内臓は違いますよね。だけどその中で私が見つけたのは非対称性、アシンメトリーな現象です。でただ単にアシンメトリーというのは、例えば右利きで右腕を使うと右腕が太くなる、これは当たり前です。そうではなくて誰もが同じように左右差の出る形が出てくると、このような現象を見つけた。人間の体、シンメトリーというのは、例えば古代ギリシャ、ローマ、エジプト、皆さん知ってますよね。これはシンメトリーというのは、これは美の象徴ですよね。シンメトリーな体こそ美である。これはギリシャ、ローマ、エジプトではみなそうです。で美であって神の現れですよね。これがシンメトリーです。でアシンメトリーな体というのは、これは美からの逸脱した形ですよね。例えばこの現象をギリシャ、ローマ以降のマニエリスムでありますね、ルネサンス以降の、これは対称性を疑うギリシャ、ローマのね。でだけどこのような人体のアシンメトリー現象、誰も見つけてない。例えばじゃあこれはどういうものかということで、今日骨格標本をわざわざ持ってきてくださったんですよね。すみません、重いのに。骨格標本ですよね、わざわざ持ってこなきゃなんないかって。ここ美大ですよね。美大で骨格標本ないんですよね。美術科の先生いませんよね今。必要ないんですかっていう。標本って何かっていうと、標本とは例えばその種、生物なら種の基本的なものですよね。 これが基準です。標本、これ骨の基準ですよね。骨の基準です。人間の骨の基準、これは直接人体から型取ったやつかな。これは型取ったやつですね。例えば博物館行くと、いろんな動物の標本がありますよね。例えばイノシシだったら、イノシシのこれが基準となるものですという、これをイノシシと総称するため の, これは基本となるもの、基本となるものが標本です。だからこれは骨格標本、人の骨です。で、動物のはたくさんあるんだけど、人体標本って実はないんです。ないですよね、望月先生。人体標本って、じゃあ誰を人間の基準にするかってね。だから人間の剥製ですよね。誰を持ってくるかって、これが人類 の, 基本です。昔18世紀ぐらいに植物学者有名ですよね、リンネをこの人体標本の基本にしようかって話があったんですよね。でもうやむやになって未だに人体標本はないんですけども、この標本ですね、まあ、いずれにせよむさびで一体でもいいから買ってくれればね、あとは誰かがシリコンで型取りして大量生産できますので、だからこれはもう人間の基本的な形ですよね。この形がない時代っていうのはやっぱ変ですので、当然のことながら個人に出ませんだからなるべく買うようにしたらいいと思いますね。別に大学で買わなくたって個人で買ったっていいです。もう昔は高かったんですけども、骨格標本だけど今だいぶ安くなってます。だから部屋の中に一体骨格標本これは美しいんですよ、人間の骨って。やっぱりこのフォルムを造形でもうゼロから作ろうっていうのはこれ無理です。こんな美しいものないです。だからこの美しさを人体の中で見出す、これはとても大事なことだと思います。で、この私が発見したその形、例えば筋肉、脊柱起立筋というのがあります。先ほど書いていただいた、これ難しいんですよ、輪郭で人体の表裏、今書きなさいって言ってもそう簡単に書けないんですよ。だから先ほど私絵苦手でね、書いていただいたんだけど、脊柱起立筋というのがあります。これは背中側ですよね。ここに中心線、背骨があります。背骨の両側にこういう筋肉があります。起立筋、立つための筋肉ですね。このそもそも筋肉っていうのは、骨格筋、ほとんどの筋肉何のためにあるかっていうと、ほとんどが重力に抵抗するためのものですね。で、そのうち立ち上がる重力に対して立ち上がるための筋肉、これが脊柱起立筋です。で、この起立筋、背骨の両脇に縦にあるんですけども、さまざまな筋肉の総称ですけども、この左側だけが盛り上がるんですよ。こういう現象があります。最初あれ、なんでこの人背骨の横側、左側こんな盛り上がってるんだろうって気づいて、で他の人も見て、え、この人も左なんだ、え、この人も左、え、これも左だ。これ最初見つけた時ね、驚いたんですね。え、こんなことあるんだって、誰もがもう知ってる人体ですね、姿ですよね。その中にこんな規則性がある、規則性のある現象が こんな簡単なこときっと誰か知ってるだろうと医学書で調べたけど出てないんですよ、ね、なんでっていうね、この規則性、規則性っていうのは要は自然科学の話ですから、規則性の発見というのは宇宙科学も全部そうですよね、規則性の発見ですよね、ケプラーなりっていう、そこから始まりますよね。でこの脊柱起立筋が左だけ水面に上がると、しかもそこに共通項があると、眼患者に水面に上がってると、これどういうことかっていうね、別に眼患者でなくても盛り上がってる人がいる、これは将来的なリスクじゃないかと。でそのような目でいろいろ探していくと、この起立筋だけでなく肩甲骨、肩甲骨どこにあるか知ってますね、ちょうどここに三角の三角っぽい骨がありますよね、背中側に、これが左だけ必ず上体方向にあると、グッと、これどういうことだと。そしてこのウエスト、こっち左、左は寸胴で右はくびれてると、左だけが寸胴、右はくびれる、これ若い子、女の子は自分でも気づいてる子結構いますね、ビキニ着たりして、私のウエストなんで右だけくびれて左くびれないのって。でこのような形の違いがあります。で頭が必ず耳に倒れるとか、あと顔面が左目が小さくなって口角が左に上がって鼻が左に折れ曲がる、これは左一足性ではないですけども、圧倒的に左が多いと。これは左であるか例外で右があるか、このなぜそうなるかということも大体分かりました。でなおかつここに胸鎖乳突筋というのもあります、首のところにこういう筋肉があります、これがこの顔面と同じように左だけ盛り上がる、このような現象があります。だから左の顔はこのようになります。でこれがじゃあなぜ起こるのかというね、そもそもその前に例えば左目が小さくなる、左の起立筋が盛り上がる、盛り上がった方が異常なのか、はたまた右側がへこんでいるのか、左が小さくなっているのか、右が大きくなっているのか、どっちが異常なのか、これはあることをすると耳と同じように左の起立筋が同じになると、へこむと、右のへこんでるのが盛り上がって同じになることはない、左の小さくなった目が大きくなって右と同じになる、右の大きくなった目が左のように小さくなるということはない、つまりこの左側が異常だと。例えば陳春心という歴史をよく書く作家さんがいます。この人の聖域読文という本があって、その中に鑑真像の話が出てきます。知ってますよね、東照大師の鑑真、鑑真像有名ですよね。鑑真像、この陳春心はこの鑑真像を見て、鑑真像というのは左目小さいんですよ。だから陳春心はこの鑑真像を作った人は大層リアリストだと、実物をちゃんと見て作ってると、だから右目が変だというような記述があります。でも実は変なのは右目じゃなく左目です。この鑑真像っていうのは私はこれ型取りだと思ってます。というのは顔の造形と肩からの下の造形って全く違うんですよ。今度よく見てみるといいけども、顔の造形すごいリアルなんですよ。これ鑑真のデスマスクでないかと、 で肩から下の造形はもう明らかに造形ですよね、作ってます。でしかもこの鑑真像の正中線全然違うんですよね、顔と体は。こんなのあれだけの作品作れる人がそんなこと起こるわけがない。で当然当時型取りの技法ありましたからね、奈良の大仏でさえ型取りですからね。だから多分いろいろ調べて私はところてんで型取りしてっていうね、ところてんっていうのは型取りの技法をずっと最近まで旧安田邸の装飾全部型取りはところてんですよね。でそれでやったんじゃないかなと。この話するとこれで1時間かかっちゃうんで、でこの要は左側が左一足性の異常な現象があると。でこれがしかもある特定の疾患と関係があると。これすごく最初見つけた時に焦ったんですよね、こんな大変なことがと。でこの発見したのがまず視覚を用いて発見した現象ですよね。でプラス触ることを触覚で発見する。で人の体を触ることでさまざまなことが分かります。多分皆さんも触ることよくあると思うんですけども、私昔特殊技術をやってたんです。例えばテレビの番組とかCM の作り物ですよね、特殊技術で触って形を作るってことをやってたんですよ。今でもナースプロっていう会社あるんですけども、それをやってたんですけども、その触覚、これは素晴らしいセンサーなんですよ。この感覚というのはどこまでわかるか、触って。例えば川口芋の工場たくさんありますよね。そこの木型屋さんっていうのがあるんですよ。型を作る、要は三次曲面、今コンピューターでやりますけども三次曲面ですね、曲面の図面から立体を作り出すと。設計した人だって実際にどんな形になるか、物をどんな形になるか分かんないんですよね。それを指先の感覚でもうセンサーですね、ミクロンの単位まで正確に作り出します。これ職人、すごい職人ですよね。でこれはこの技術というのはすごいものです。そこまで及ばなくても人の体を触っていくときっとそれ以上のことができる。で要はボディースキャンですよね、人の体を触るといろんなことが分かってきます。例えばこの触り方ですけども皆さんよく知らないんですね。人の体を触る、触っただけではないんですね。触ってこの触覚を頭の中でビジュアルに変換する。触った先がビジュアルになると、どういう形になってるか、もう色まで追求するぐらいのね、触覚で。これが触り方です、人の触り方で。触ったその先には解剖図がちゃんと頭の中にあると。皆さんも解剖図知ってます？アトラスと言います。体の地図ですね。このアトラス、例えば有名なのでレンタの解剖図というのがあります。これ1万円いくらぐらいでしょうね、今いくらぐらいかな、まあ1万円ぐらい買います。だからなんかいい画集を買うぐらいですけども、美大生は解剖図一冊持ってましょう。眺めてみましょう。で、この年代の解剖図っていうのは世界で一番素晴らしいと言われてます。解剖、いろんな臓器なり体の部分を絵が描いてあるんですね。だけどよく見ると、多分むさびの学生の中にはこれ以上上手い人結構いるはずなんですよ。だからそれ以上の絶対解剖図作れるはずなんだけど、知られていないのでそのようなものはないんですけども、誰かもしこれは将来解剖図書こうっていう人がいたらやってみてください。もう絶対むさびの学生だったら世界一の解剖図書けます。でこの解剖図が頭の中にあると。もう昔最初これ あ、じゃあこれ形どういうことだってんで、そこから医学的な勉強を始めたんです。別に誰かに教わったわけじゃなくて、勉強っていうのはもう本を一通り分かんなくても、医学書でも何でも分かんなくて、最初から最後まで何回も何回も何回も読んでりゃ分かってきます。でそうやっていろいろ勉強するんですけども、あの医学っていうのはちなみに医師だけのもんじゃないですか。病気っていうのは医師だけのものではない。これは誰のものでもない。その証拠に誰もが病気になるしね。だからこれは医師だけのものではない。もう誰が研究したっていいんです。だって医師が絵描いたっていいですよね。同じようなものです。ただあの手術するとかね、そういうことになるといろんな問題が出てきますけども、学ぶことはもうどんどん学ぶ。で例えば医学に関してはあのみんなあの専門以外だと思っちゃうんですね。これは大した世界じゃないでなんて言ったら怒られちゃうけど、でも通常の勉強すりゃ大まかな部分は分かってきます。だけど自分の世界ではないと。だから例えば皆さん若いからですけど、年取ってくると何らかの疾患が出てくると全てお医者さんにお任せします。自分の体のことでありながら人任せにしちゃうんですね。例えばあの家を買うときなんか大工さんにね、素人であろうとああしたいこうしたいっていろいろ研究しますよね。研究していきますよね。でも自分の体のことに関してはもう命かかってるのに人任せになるんですね。とってもおかしいことです。だからそのぐらいのことは勉強しましょう。だいたい今の時代はネットもあるし、あのちょっと勉強すればわかります。でこの触ること触ることでいろんなことがわかると。例えばお腹を触ると、お腹をこう触って集中して触る、これこの触って集中するっていうのはね、面白い現象があって、ずっと集中するんですよ。でビジュアルにこう変えていくんだけど、集中していくと必ず決まったことが起きてきて、大体みんな夢っていうのは忘れてますよね。昨日見た夢って必ず夢が出てくるんですよ。昨日見た夢が思い出すんですよ。と集中すると昨日見た夢が必ず出てくるんですよ。面白い現象です。だから集中の仕方がきっと脳の夢の部分ときっと近いんだと思います。ただ単に夢見てるだけかもしれないですけども、それ自体がね。ただあのそのような集中の仕方をします。でお腹を触る、お腹を触るとさらっと触っていくと、例えばいろんな臓器がありますよね。でお腹の部分っていうのは骨がないですよね。骨がないからこの組織すぐあの内臓が当たります。例えば胃というのがここにありますよね。で胃の部分を触っていくと、異常な臓器というのは必ず私は胃の形をしてますよって当たります。正常な組織というのはさらっと触っても胃というものが形が出てきません。でしかも触ってここに胃がありますよ。皆さん例えばお腹が痛いとかありますね。胃が痛いとか、じゃあ胃のどこが痛いんですか。ピンポイントでここが痛いってみんな分かんないんです。お腹が痛い、胃が痛い。でも触っていくと組織が一箇所ふにゃっと弱ってる部分があるんですね。こう触っていく、あここだねってピッと触るとそこそこそこって必ずなります。ピンポイントで分かります。だからお腹のどこが悪いか、これは触って分かります。例えば女性の場合生理ありますよね。あの若い女性生理があって、で生理前になると子宮の上膨らみます。で生理終わるとへこみます。でこれはだからその子宮の上を触って、あいつ頃来るなとか大体予測がつきます。しかも女性の体っていうのはすごくホルモンに敏感で、もう目まぐるしく変化します。例えば妊娠しますよね。で妊娠っていうのは着床します。着床した時点で、受精した時点で体がワッと変わるんですよ。例えば生理前の時に子宮の上が膨らむと、これがもっとふわっと優しく膨らむんですよ。この子宮の上だけでなく皮膚そのものが一層全体にコーティングされたような もうふわっとした体、いわゆるあこれが女性らしい体だなっていうようなそういう変化を見せます。これは適面です。だから触り慣れてればその変化をつかむことができます。これは今度大体女性っていうのは自分の体のこと知らないんですよね。皮膚がどうなってるとか。でもそのような目で今度見てください。これは男性だって覚えておいてください。しかも例えばがんという病気があります。がんの場合は例えば先ほどの胃がんがもしあるとしたら、そのがんのあるピンポイント、先ほどは炎症があるのがピンポイント、このがんがあるところを中心にリンパが腫れてきます。ちょうど細かい硬いいくらが皮下にあるようなザラザラザラっとした感じになります。それががんのある場所、がんを中心にずっと放射状に広がっています。ですのでこう触っていくと、その中心、あここにがんがあるなって分かります。これはもうかなり正確に分かります。これは触り慣れてると分かることですね。でこの視覚と触覚によって分かる、その特殊な左右差アシンメトリーな現象の中で、触覚触ったことで分かったことが、人間の体正中線を中心に左半身は鈍いんですよね。で耳は鈍くない。これは触ると、あこっち鈍いね、こっちはあちゃんと感じるねって、これは本人でなく触った人間が分かる。例えばどっかが痒いとか、痒いところを本人もどこが痒いか分かんないけど、赤の他人にあここが痒いでしょってピンポイントで分かるよね。これは本人がどういう症状を出して、どう痛がってるか、どう鈍いか、これは触ると分かります。本人以上に分かります。ですので左半身が鈍くなります。この触覚、体の感覚とそれと形の違いに左右差、これが同時に起こる現象です。でこれが実はこれだけではないと。この現象は背骨ありますね。人間の体には先ほどから背骨があると。この背骨はこの上に、一番上に頭蓋、頭の骨がありますよね。頭の骨が、これが乗っかってます。でその下に背骨、椎骨と言います。結構重いね。いやいや一個一個が椎骨と言います。この椎骨、積み木のように積み重なっています。関節を持っています。で首の部分が頸椎といいます。首の骨ですね。頸椎が7個、あすみませんわざわざ持ってきてくれて、なおかすみませんね。首の骨、頸椎は7個あります。頸椎、首の骨は7個、その下に胸椎というのがあります。これが12個あります。でその下に腰椎というのがあります。腰の骨ですね、これが5個あります。足すと何個ですか？20個か。足しができなかったら丸山先生の授業をしっかり受けましょうねで ありがとうございます。でその下にこの骨盤がありますね。でこれが先ほどから言ってる左右を決める中心線ですよね。基準線です。実はこの基準線そのものがずれるんですよ。もう一回先生すみません、背中の方をすみません。この基準線がずれると、でこのずれるかずれる骨の椎骨一個一個がずれます。でこれが基準にならないんですよ。で 実はこの胸の骨、肩から下ですね、この胸の骨はこの胸椎、腰椎は必ず左にしかずれないという規則性があります。これを先ほど積み木と説明しましたけど、ありがとうございます。実際はこうはなってないんですけども、上に乗った積み木は左、胸椎から下は左にしかずれない、こういう規則性があります。このずれ、椎骨のずれというのは、このずれという考え方はヒポクラテスの時代からあります。ヒポクラテス知ってますよね。有名な言葉で、芸術は長く人生は短いっていうね。でもこれは芸術ではなくて、実は医学的な意味合いだっていう、略が違うって話ですけども、でもつながりますね、文章として。ヒポクラテス、実証医学の祖と言われて、いわゆる現代医学の祖ですね、異性と言われています。ヒポクラテスですね。ちなみに日本の医の神様、異性は誰ですか。これは大国主と宿儺彦名の命ですね。例えば稲葉の四郎さんにね、直してあげましたよね。だからその二人ですね。もちろん鑑真も後からね出てきますけども、でヒポクラテスの時代からこのズレという意識はあったと。だけど現代医学の中ではないです。このズレが何か悪さをするというようなことはあまり言われないです。だけどこのズレがさまざまな悪さをすると。で胸椎から下は必ず左にしかずれない、上に乗っかった積み木は必ず左にしかずれない。ですので階段状に、皆さんから見たらこうか、こうだね、左にしかずれないと。だから背骨がこう階段状になります、ずれます。でこれが背中から見ると左だけど、前から見ても左です。どういうことかっていうと、このキャップを回すようなことが人体で起きています。キャップを回します。だからよく民間療法でもね、ずれてるって、でも背骨見なくても前から見たって分かります。このずれてるかずれてないかっていうのは触ると分かります。背骨をずっとなぞっていくと、なぞった形の通り、その軌跡を見れば、あ、ここでずれてるなっていうのが分かります。これが触らなくても慣れてくると見れば分かります。これ小さな子でもすぐ分かります。見方を教えれば、あ、ここがこことこことことかね、それだけ擦り込みがないんですよね。だからこれがこのような現象があると、このように規則性があると。この胸椎、腰椎は必ず左で、頭蓋は右に倒れる。で実は第二頸椎は左、決まってるんですよ。でこのズレによるじゃあ何パターンあるんだと、ズレのパターンは、これ丸山先生に一度計算していただいたんですよ。そしたら6億何千通りあるんですよね。私計算した時は1億何千通りだったんだけど、全然違ってたんですけども、要するにずれると何らかの症状を出すと、つまり6億何千通りの症状がある。だけどそれは医学的には分かんないということになります。でこのずれには規則性があると。で規則性があることはヒポクラテスも知らなかったと。このズレ、実はもっと驚くことに、このズレでこのような形になることでさまざまな疾患の原因となると。原因そのものではなくてもさまざまな疾患と関係すると。それが例えば 腰痛からがんまでさまざまな疾患の原因となると。例えば先ほど腰椎が左にずれると腰痛になったりね、大二頸椎がずれると頭痛になったりとか、背中の部分がずれると背部痛、さまざまな、要はずれた場所ずれた場所でさまざまな症状を出すと。逆に言うとそのずれたの方を戻すとその症状は消えると、そういう整合性があります。これは私でなくて誰がやっても同じ結果が出ると、そのようになっています。でしかもこのずれには椎骨のずれには2つあります。2通りあるんですよ。これは腰痛のように発痛効果を出すずれ、ずれて知覚神経に当たって痛みが出ると、さまざまな痛みが出ると。例えば腰椎がずれてその当たった神経の先どっかで膝が痛いとかね、足が痛いとかね、そのような腰そのものが痛いとか発痛効果ですね、そのような現象がある。もう一つは痛みを感じない、感じさせないズレっていうのがあると。例えばがんという病気皆さん知ってますよね。がんはなぜ起きますか。簡単にがんという病気を説明してくださいってなると、がんというのは遺伝子の転写ミスですよね。一言で言うと、さまざまな例えば発がん物質によって遺伝子の転写ミスが起こると。放射線であったりとかね、発がん物質であったりとか放射線であったりとか放射線であったりとか、そのように発がん物質なりでがん遺伝子の転写ミスが起き、それが重なってでがんという病気が発症します。原因ははっきりしてますね。遺伝子の問題です。では場所を特定するのは何ですか。例えば乳がんであります。胸のあちこちにがんは発症しますよね。例えばここ乳がん、ここにできるのとここにできるの、遺伝子の転写ミスならこっちにできるのかこっちにできるのか、その違いは何が規定するか。この下に肋骨がありますよね。実は肋骨、この胸椎の胸椎がずれて、そのずれた神経支配上に必ずがんができているということがあります。だから別に乳がんでなくても胃がんでもその支配神経上に必ずがんができる。がんというのはその場所を規定するのはずれた場所だから、がん患者見て例えば胃がんだったら、あここがずれてるなとか、乳がん、あここにできたからここがずれてるとか、この前見た人で頸椎が思いっきりずれてるんですね。でも全く痛み出してない。普通は頸椎それだけずれたら腕神経にとんでもない症状が出ます。発痛効果があります。だけど全くピクリとも痛くない。だけどちょうど甲状腺に 3.5 センチのがんがある。これまだ若い人だったんですけど、ね、もうピタリそのままですよね。もうそのようになってます。そういうメカニズムにどうやらなってるようです。だからがんとズレの関係、これ密接です。で先ほどがん患者は起立筋、左の起立筋がみんな盛り上がってると。逆に言うと、じゃあズレを戻せば腰痛が消えると、痛みが消えると、じゃあがんもどうだっていうことですよね。で消えることがあるんですよ。これ消えますとは言えないんですよ。でも多分消えてるんですよ。消えたという事実はいくらでもあるんですよ。ただ因果関係を結びつけないというだけで、消えたという事実はこれは動かせない。じゃあなんで消えたか、因果関係どこにあるか、これは今後誰かが研究してくださらなきゃ分かんないけども、私は多分因果関係がある。なぜ因果関係があるかというのが分かるか、これは触ってこのセンサーですね。これは絶対嘘をつけないんですよ。この触った感触、これは私しか分かんないんですよ。 これは誰でもそうですよね。触った人、これ嘘つけないんですよ。これが熱かったか冷たかったかとかね、脳で何らかの異常でもない感じで、その共通性をこれは証明できてるんですよ。これは大脳皮質ではなく感覚が判断しています。で、この感覚というのはかなり正しいはずです。で、この感覚で、このずれることを正常な位置に戻す、これを実はマニュアル化して作ったんですね、私は。で、今この療法を覚えた人が何百人かいます。で、誰がやっても同じ結果が出るはずです。例えばプロではやってなくてもね、この前ある程度マスターした方がね、女性がクラス会に出たんです。クラス会でなんか男の子が一人腰が痛いって言ってる子がいて、あ、腰痛いのじゃあ治してあげるってさっさと治してあげて、え、何やったの痛くないっていうね。で、これが簡単なことだよってね、じゃあ教えるからねってクラス会がいきなり腰痛講座になった。でも簡単なことです。これは皆さんには覚えてほしいんですけども、後で機会があればちらっとだけ教えます。で、要するにアシンメトリーな体を、シンメトリーな状態に戻すと、要は美から逸脱した体を美の状態に戻すと。つまり先ほどギリシャローマでは美とは神の現れ、要は美の中には疾患病気はないと、神の中には病気はないとということですね。病気という存在はない、美の中には。だから美への回帰ですよね。で、これはアシンメトリー現象ではなぜ起きるか、私これある化学物質だと思って、もうストーリーを説明すると、簡単に説明すると、ある化学物質を 体内に取り入れる、そうすると神経伝達が異常になって筋の収縮、左側線の収縮が起き、近く神経に当たり、それで何らかの症状を出すと、そのようなストーリーだと思いますけども、じゃあその化学物質何か、これ私は MSG グルタミン酸ソーダではないかなって思ってます。昔チャイニーズレストランシンドロームというのがありました。要は中華料理食べたら頭痛が出る、これは化学調味料、中華料理に入っている化学調味料のせいではないかという、そういうことが昔アメリカで話題になりました。だけど科学的にいろいろ調べて、頭痛とチャイニーズレストランシンドローム、要は MSG との関係は、因果関係は認められない、大体そういう結論に達したんですけども、そういう結論に達したけども、何よりも頭痛そのものの原因が分かってないということなんですね。なぜ痛くなるか。頭痛はなぜ起こるか。で、なぜ起こるかが分かんなくて、これが因果関係がないという証明がどうやってできるかということですよね。これはなかなか難しい問題です。だけど、実はこのズレというのは、先ほどちらっと話しましたけど、第二頚椎が左にズレる。これが第二頚椎が左にずれると大体頭痛になります。で、そのように頭痛出る人はもう決まってこの後頭部、髪の生え際ですね、この辺ですね、この辺に赤くあざみたいになってます。例えばお経を上げてるお坊さん後ろから見ると赤くなってるとかね、大体第二頚椎ずれてます、赤あざのようになってます。意外に多いです、そういう人は。で、これが要は MSG を体内に取ることで筋の収縮が起き、第二頚椎がずれて、で、近く神経にも当たるけども、頚椎がずれると、首の骨がずれるということは、首には4本の重要な動脈があります。 頸動脈左右2本と椎骨動脈2本があります。これがずれることでもちろん圧迫します、動脈を。だから動脈炎的な痛みが出るのかなと思ってます。逆に言うと第二頸椎を戻すと頭痛もちろん消えますが、例えば目が見えやすくなるとかね、要は血流が変化します。もう明らかに血流が変化します。そのようなことが起きてんではないかと思ってます。もう一つ、この左右差についてずっと話してましたけど、実は先ほど肩甲骨左だけの状態方向、左だけ状態方向、右に比べて肩甲骨左だけの上下の問題が出てきます。実は胸椎がずれると、例えば背中が痛いとか、そのような症状のほかに、実は咳が止まらないとか喘息とかね、そのような症状が出ます。これは呼吸する筋肉、肋骨と肋骨の間に肋間筋というのがあります。肋間筋とか横隔膜、これが胸椎がずれることで引きつります。そうすると呼吸が苦しくなるんですよね。で、苦しくなるとどうなるかっていうと、人はみんな息を吸おう吸おうとします。息を吸おうとする行為というのは呼吸ですね。そもそもこの呼吸って、私よく分かんない、分かんないというか、この文字ですね。こっち息を吸う、こっち呼気ですね、息を吐く、一瞬分かんなくなるんですね。これなんでこう使わなかったのかね。そうすると吐くか吸うかどっちかってすぐ分かるのに、なんで呼吸なんだっていうね、これがよく分かんないですね。とにかく息を吸おう吸おうとするんですね。昔山本先生ってこの学校に体育の先生でいらしたんですけども、その先生に昔水泳を教わったことがあるんです。で、その大きなポイントは何かっていうと、息を吐く、息を吐けばおのずと息は吸うと、吸おう吸おうとした。だけど日頃呼吸が苦しいからみんな吸おう吸おうとします。吸おうとするとこの呼吸筋は2層になってて、吸おうとするときは肋骨を上に上げます。肋骨を持ち上げようとします。だからずっと呼吸が苦しくて吸おうとすると、そのせいで肋骨が上体方向に定着したような形になります。で、肩甲骨の位置も左だけ持ち上がると、と同時に左のウエスト、これが寸胴になってしまう。このようなことが起きているのではないかと。だからまず椎骨のずれ歩きで、その後呼吸が苦しくなると。例えばもうどの人でもそうですけど、息吐いてくださいって言うと必ずで一度吸ってから吐こうとするんですね。いきなりはーって吐く人まずいないです。これは今度実験してみるといいです。必ず一回吸おうとするんですね。で、吸おうとしても苦しくなるだけです。吐けないんですね。だから息を常に吐いてる、はー脱力するんですね。だから水泳で息を吐く、吐くから肩の力が抜ける、吸おうとすると肩に力が入る、肩に力が入ると重くなって、で沈んでしまいます。で、溺れると。だからメカニズムは決まってます。これが呼吸筋のせいだと、このようになってます。で、このアシンメトリー現象、ずっと疾患との関係ばかりを研究追求してきたんですけども、これ異常な形の体の形の典型ができた。もうどうなってるかって、これは異常な形だと。で、これは異常性をずっと見てきたんですけども、でも誰もが同じ体の形に変化する、誰もが同じ体の形に変化するんだったら、これは異常じゃないんじゃないかと。これは例えば年取るとシワができて白髪が、これ異常な現象かというと当たり前ですよね。当たり前な現象です。もう当たり前な現象で誰もが死ぬとかね、これ当たり前です。これ正常ですよね。で、これと同じようにアシンメトリー現象、 これ自体も決して異常な現象ではないんではないか。要は生命体として見た場合にこの形の変化を私は変身ですね、死のメタモルフォーゼとして見たらこうだろうと。例えば鮭がね、生まれた川に帰って産卵をすると、もう必ず死にますよね。そのために川に登ると、川に登るときに鼻が曲がって背が張り出すと、背っ張りになると、これはメタモルフォーゼ、死のメタモルフォーゼのようなもんですよね。これと同じようなものではないかと。生命を俯瞰した場合にこのようになるんではないかと。で、この生命の根源的な現象ですね、根本原理ですね、生命の。生命の根本原理、これを皆さん詩人のゲーテって知ってますよね。ゲーテというのは詩人であって初めて形態学、皆さんは美大生だからゲーテの色彩学は知ってると思います。形態学を最初にした人ですね、ゲーテ。で、私が先ほど考えたというモルフォセラピー、これはモルフォロジー、形態学ですね、形態学による治療ですよね。ここから取ったんですけども、形態学、このゲーテはこの生命の根本原理は螺旋であると言ったんですね。これはうちのワトソンクリックでもうそのようになってますよね。で、生命の発生の根本原理、これは螺旋であると。これは発生ですね。生命は発生すると必ず収束しますよね。生命は発生して死ぬと、生活死ですよね、先ほどの。で、生命は発生して必ず死んでいくと。で、この発生は螺旋の形態をとる。じゃあ収束するのはどういうことかと、どのように収束するかと。実はこの収束するのの収束するにはやはりこの先ほどのアシメトリー現象があるんではないかと。例えばこの螺旋、例えば出産するときっていうのは胎児は産道を通りますよね。産道を通るときは螺旋を描くと、ストーン途中で螺旋を描いて産道を下がってくると、そのように言われてます。だけどどっち周りで降りるか、これ分かんないんですね。前産婦人科の先生に聞いたけども、分娩忙しくてそんなもん見てる暇がないっていうね。これどっち向きか、左か。これは例えばへそ道があります。知ってますね、へそ道。これは日本の三本の血管が縄のようになってます。これどっちから見る、胎児から見るか母体から見るかで動脈静脈の違いになるんですけども、このへその緒はこれ決まってます、巻き方が。へその緒は反時計回りです。反時計回りになってます、必ず。だからへその緒の螺旋は反時計回りで、これは反時計回り、これがどの方向に対して反時計回りかっていうと、重力に対して反時計回りです。重力に対して反時計回りで降りてくると。で、先ほど来のアシメトリー現象、これは あのキャップをひねると言いますね。これ時計回りです。アシンメトリー現象は、つまりゲーテの螺旋反時計回りで生命はきっと始まるのかなって、でそれが反転して収束に向かうのかなっていう、ひょっとしたらそのように生命ってなってるのかなって考えてみました。あの例えば先ほどこれ書いていただいた、これ何だか分かります？これ消化管なんですよ。消化管というのはこれ口、こっち、こっち肛門ですよね。で、こっから入ってこう出てくると、上と下だけ固定してあります。消化管は。で、この消化管というのは一回左に巻いて右に巻いて出てくると。だから何かが口から入って出てくるときは違うものになると。発生して収束するときに反転するんではないかと、こういうメカニズムはきっと人体にはあるんではないかと。で、元のテーマに戻ると、医学と美術、これは美術、美術というのは私はこれを唯物論的に見た場合、美術の結論としてこういうことではないかと、人体生命とはこのようになっているんではないか、これ美術的な結論です。で、医学というのは医学からの生命へのアプローチはどうなっているか、病気を介して生命を見ていきます。医学にとって死とはこれは許されないことなんですね。だからいかに死を回避するか、そのために病気を治すと。死は敗北でしかないと。だけどこれは病気から生命を見た場合ですね。そうするとおのずと情緒的になってしまいます。必ず人間は死にますからね。これは敗北以外何物も残っていないと。だけど生命から病気を見ると、そうするとすごく様々なこと、このメタモルフォーゼの中で病気の存在というのは本来病気ってあるのかってことですよね。これは当たり前のことではないかと。必ず死んできますので必ず消滅します。だからこれが異常な現象ではないではないかと。ただ生命体の中で最も大きなイベントですよね。生まれて死ぬ、これは最大イベントですね。これはもう最大のイベントです。で、その中に何らかのメタモルフォーゼがあると。だからもっと俯瞰してね、生命を見ていく、美術的に生命を見ていくとどうなるか。生から死へ、図で示すと生まれて死にます。これは時間は一方向ですよね。で、これに大きなポイントがあります。生殖というのがあります。この生まれてから死ぬまでの間に生殖というのがあります。もう俯瞰してみると、で、この生殖は違う生命体と行いますよね。このようになってます。で、新たな生と死が生まれると。で、これとまた同じように生殖があって生まれると。例えばこの元となるのも全部そうなってますよね。これは永遠に続いてきます。過去に遡るとね、これはどんどん続いてきます。だからこれが黒板いっぱい書いてももう足りないぐらいですね。で、これを例えば立体として見た場合、皆さん立体に変換してくださいね。これ平面で書いてますけども立体。そうすると ダイナミックなね生命が見えてくると思います。でこの中のこの一つが自己ですね。自己実現の自己ですね。もう大きなこの流れの中の自己です。そういう存在です。でこれが永遠に続いて、これがどこまで続くかわからない、これが唯物論的な見方ですね。生命の、じゃあ関連論としてこの世に図を見た場合どうなるか。生まれて死にますよね。でその宗教によってどっかに行ったりどっかに落っこったりとかね、また死んでからなんかしばらく経ってまた生まれ変わるとかね。この関連論でもこれ時間軸を遡ることはないです。生まれ変わるのに過去の時間に戻って生まれ変わることはないと、ひたすら先に進んでいます。だからこれをより立体的に関連論と唯物論を重ね合わせてもやっぱり方向性、時間は同じなんですよね。どこに向かってんだということなんですけども、これはどうなってるかは分かんないです。過去はいくらでも遡ることはできるけども、この先どうなるんでしょう人間はと、どっかで収束するのかなと。主としての人ですね、子としての人間ではなく、この収束はどのような形になってるんだろうと、これは興味つきませんよね。で、もう大体時間になってしまいますね。これが例えば関連論を付け加えて、そうするともう一つ次元を超えるようなね、そういう姿も見えてくるかもしれない。次元を超えると、今宇宙論はもっと次元を超えてますよね。何次元かの話になってますよね。だからそれと大して変わらないですよね。だから実は時間という概念を使えば、どれもきっとそのようになっていると思います。その中でメタモルフォーゼ論が対称性が破れていくとかね、これは宇宙論と同じようなもんですね。発生して対称性が破れて、ね、新たな発生とかね、そのような構造になっているんではないかと。人の体を見て触って、これが私の一つの結論です。20年来ずっとこれなんでだなんでだってね、ひたすら追求してきた結論です。これがで、大体時間になったので、あとは次の先生よろしくお願いします。